はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今日セッションある方とやってましてね。
はい、
塾で音禅を進めているわけですけども、
はい、
音に意識を合わせるってよくわからないと、
うん、
ちょっともういつももうわーってなるんですという、
わーってなるんだ、
もうわけわからんってなって嫌になる、嫌になっちゃうんですって。
わかる、
あ、そっか。じゃあね、一つ、アプリ紹介するわっていうことで紹介させていただいたのが、
は
い
は
いはい、あの焚き火のアプリなんですよ。
焚き火のアプリね、火ですもんね。
さっきアリさんにちょっと、はいはい、体験してもらったんやけどね、
はい、
どうでした？
すごいね、もう私火が大好きで、
はい、
ずっと見てたいし一番集中できるんですね、はい、で、パチパチっていう音ももちろん音禅になるんだけども、はい、私は耳よりもこう、じっと
目で
一点を見てる、
見る禅、
見る禅ですね。見る禅の方が
見る、入りやすい、
入りやすくてね、もうどんだけでもできる感じがして、得意不得意ジャンルがあるのかなってちょっと思いますけど、私は火を見てるのすごく好きなのでよかったですね、あのアプリ。
あ、よかった。
はい、
映像もね、なんか 4K っていうんですか、
はい、
すごくクリアな感じだと思ってます、
ね、
アンジュさんのアプリ、焚き火アプリは、
はい、
アップルストアなんですよね。
そうですね、
で、アップルストアとにしか実はダウンロードできないやつで。
あ、そうですか。
アンドロイドも、一応焚き火アプリ結構あるので、
はいはい、
探していただきたいんですけど、
他のストーブだとかいろんなの出てきましたね。
そうそうそうそう、で、あれが面白いじゃないですか、
はい、
ほっといたら消えていくから、
消えていく感じでね、
で適当に薪をくべるボタンを押して、
そうそうそう、赤くなってるんで押したらね、すごい
燃え上がったりして、また
はい、
だからほっといたら消えちゃうんで、そういう意味でもまた集中できるということで、
そっかそっか、ちょっと仕切り直すぐらいの時にね、
そうやんね、焚き火がね、なんで落ち着くのかなっていうことでちょっと調べてみたら、
はい、
ろうそくの火とか焚き火とか、まあ一つはその揺らぎ効果というか、
揺らぎ、
自然界って、まあ、言うたら揺らいでるわけですね、この宇宙全体が、
はい、F 分の1っていうやつですね。
よくちょっと聞きましたよね、 F 分の1、揺らぎ言ってね、
はい、
なんかその宇多田ヒカルは1分の F 揺らぎの声だとかね、はい、だからこうふーっと入っていくんだとか、
そっかそっか、
まあそういう諸説あるみたいですけども、
はい、
まあ、自然界のその F 分の1揺らぎが、まあ、炎というか、
炎、
だ
からなんだね、
揺らいでますよね、炎ってずっと、
なんか DNA が、活性化するみたいな、先祖代々やっぱりずっとね、来たような感覚なのかなんか分かんないけど、
そうやな、ね、DNA 的にもあるやろうね、
ね、
多分火で暖を取ってた時代が長いでしょうから、
ああそうですよ ね、
ずっとあれ見てたんやろ
う
ね、
だ
からね、まあ、アンジュさん鑑定やってるけど、
はい、
4大元素というかな、
ね、木火土金水とかね、
そうやね、
4大元素とか、
火が入ってますしね、その
入ってる、まあ、
地球の物質の構成の元になってるのは火ですから、
はい、
そういう部分で我々のもう染み込んでる部分があるんでしょうね。
そうですね、
ぜひね、まあ、一回体験していただく無料ですから、
はい、
ちょっと夜でもね、真っ暗にしてその、焚き火焚いてみていたら、アプリですけどね、
ね、
火事になることもないから、そのまま寝ていただいても大丈夫という。
そうですね。
そうそうそうそう。
ろうそくで寝るのやばいからね。
本物はね。
そうそう。
そうそう。だからね、ぜひね、焚き火アプリで、
はい、
まず集中するとは どういう感覚なのか。焚き火だけになってるはずなんです、やってる時は。
はい、自分がなくなってね、そっち側になってるというかね、
そこに焚き火があって、それでずっとそこに私っていうのはない時間がたびたびやってきてるんですね、実は。
そうですね、
で別にそれはほっといていただいていいので、一つのことに没頭するという 感覚をちょっと滝木で、
そうですね、味わってみて。今日もね、太極拳でね、それがどんなに大事なことか、もうつまらないんですよ、その自我にとって何もしないとか一つになるみたいなところってね。
そうやな、
ね、一番つまらないんだけど、これがどんなにすごいことなのかっていうことをみんなに力説してモチベーションを高めて毎回教室をやってるんですけども。
そうやな、その、まあ、感覚の問題なんでね、人の体っていうのはいつも今この瞬間にあるんやけど、心が今にあるってことはまずなくて、
ああそっかそっか、
だいたい過去未来うろうろしてますよね。
してますね。
昨日はどうしたとか明日はどうなるとか、だからね、その隔たりが苦悩の原因でなっているわけですから。
そうそうそう、
だからね、本当無我っていう時間をね、
ね、
無我無思考の時間っていうのが我々の本来の心のマイホームですから、それを、ま、もうしっかり体感していただいて、そうするとね、ああ無思考ってなんて気持ちいいんだと。
そうなんですよね、
これはね、もう体感していただくと、僕もね、座禅始めてわー、気持ちいいわって本当に思ったのは半年かかってるんですよね。
ああやっぱりね、私も1年ですね、私。
ああそうね、だからそれぐらい
本当に多動性なのかなっていうぐらいね、ちょっとね、そういうことが難しいタイプであったんですが、まあやりたかったんでしょうね、あの時期すっごいやって。
これも区から入っていただいてね、出口は楽ですから。
あ、苦って苦しみの苦の方からね。
そうそうそう、なかなかうまくいかないな、何でもそうですけどね、最初は。
そうですそうです、もう訓練でね、この間永平寺のテレビやってて、私は見てないんですけど、今日生徒さんが紹介してくださってね、でね、壁を見るんですってね、やっぱり、それぞれが。でも9日間ずっとやり続けるっていう、あの座禅の仕方をね、してたよっていうのを言ってて、でそれに比べて、あの太極拳は動禅って動く禅なので、まあ、ブッダが悟ったヴィパッサナーとも、ね、似通ってて、動き一つになる、その焚き火の火を見て一つになるっていうね、そこら辺の話で今日盛り上がってやってました。
それから、まあ、それぞれ相性があるんでね、まず集中するという感覚を、感じていただいて。
そうですね、
あとはアンジュさんは見る方がいい、僕は聞く方がいい、
見ると聞く ありますもんね。
でヨシさんは SBC ってあれ動く方がいいと、それぞれ相性があると思うんで、何か好きなものを選んでいただいてね。
で選んだらもうちょっとやり続けることですね、それで。
そういうこと、
いろいろやらずにね、
これだと思ったらそれずっと一つやること、
ね、しばらくね、やってみるのがいいかと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、楽しんでやりましょう。
はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、先日中学生の子供が発達障害だと診断されました。うすうす気づいていたのでほっとしたところもあります。でもこの子の将来を考えると不安しかありません。毎日強いストレスで鬱になりそうです。一体何から浄化すればいいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
子育ての悩みって、アンジュさんも2人の娘さんいらっしゃいますけど、
ね、もう終わっちゃったけど、今思い出して、ああそうだったなって思って読んでました。
なかなか尽きないもんがありますよね。
そうです ね、
特にね、本当にいつも一緒にいるお母さんが大変や思うんですよ、
はい、
でこの、まあ、テイクオフの中でも、
はい、
こうちょっとね、Y さんのように何らかの障害を抱えていて、
はい、
お子さんが
ね、
日々お母さん苦労されているという方も何人かいらっしゃいますし、
そうですね、
でね、やっぱりね、感情的になっちゃうと、やっぱり混乱しちゃうんでね、
そうですね、
うん、そんな話よく聞きます、うんうん、もう訳分からなくなります言うてね、
はい、
うん、ですから、ね、今日ちょっと基本的なことを、
あ、はい、
ちょっと整理してみたいと思うんですけども、ですね、これまずはですね、
はい、
お子さんの行動と、
うん、
まあ、行為行動ですよね、
行為行動、
うん、はい、それとですね、
はい、
この存在を、
はい、
切り離してみる、
存在を切り離してみる、
うんうん、存在性ですよね、うん、行動とは思考感情行為、
思考感情行為です ね、
これはワンセットみたいなもんですから、
う
ん、
はい、
で要するに何を感じ何をしているのか、存在性というのは、
はい、
まあ、この宇宙の本質のことで、
うん
うん、もう宇宙ってまあ何度も言ってますけど、
うん、
まあ、法則通りにですね、
はい、
形を変えながら移り変わっている、
はい、
うん、だから余計なものもないし、
うん、
ね、そこには足りないものもない、
はい、
ね、何がどうあろうとですよ、
うん、
この瞬間、
はい、
もう完全完璧、
うんうん、
うん、だって10年前の宇宙はなんか出来悪かったけど、ね、最近良くなってきたよね宇宙ってっていうことないじゃないですか、
ないです ね、
ですから、それは人間業界の話であって、
うんうん、
宇宙っていうのはこの瞬間、これがもう全てなんですね、
はい、ね、うん、そうですね、
ですから宇宙はいつもパーフェクトである、
はい、
もちろん宇宙の位置うん、一部ですから我々っていうのは、
そっかそっか一部、
うん、もう宇宙が体だとしたら、
うん、
我々細胞みたいなもんですから、
はい、うん、
宇宙細胞って言ってもいいですよね人間って、
そうですね、
うん、だから今この瞬間存在してるだけでも実は完璧であると、
うん、
うん、だから姿形っていうのは変わっていきますが、
はい、
ね、存在性、まあ、存在の完全性というものは、どの瞬間もピクリとも動かない、
うん、はあ、すごい、
そう、火の打ちどころがない、
うーん、
存在性というものはね、
はい、
うん、ですから観念浄化って受け入れの旅ですよねって話してますよね、うん、
はい、
うん、まあでもねよくこんな質問いただくのは、
うん、
受け入れろという話がありますけども、
うん、
何をやっても受け入れなければいけないんでしょうか、うん、うん、ほっといたら社会の落ちこぼりになりませんか、
うん、
っていうような、
はい、
ご質問結構いただくんですよ、
へえ、
うん、だからねここあ混乱されてるなと、
そうですね、
うん、別に何をやってもいいって言ってるわけじゃなくてですね、うん、まず受け入れるべきなのは、
はい、
行動ではなくて、
うん
うん、先ほど言いました存在の完全性であると、
はい、
うん、まずね例えばひまわりの種と、
うん、
ひまわりの花、
はい、
ね、ありますけども
種と花、うん、
どちらが優秀なのかと、
お
で質問させていただくとどうなんでしょうね、
ねえ、
うん、
種は種だし、
うん、
優秀そうだけど花も咲いてて優秀そうですよね
そうそうそう、
うん、
なんか種は劣ってるけど花はいい素晴らしいって優秀だってことはちょっとおかしな話になるじゃないですか、
うん、
うん、ね、
見方でね種の方が優秀じゃないのってふと思っても見たり、
うん、ね、うんうん、それって、例えば種は小さくて地味で見どころないけども、あ、
見た目はね、
うんうん、花は大きくて、
はい、
華やかやからね黄色で、
うん、
やっぱりひまわりは花だよねと、
花だよねと、
うん、まあ、これが人間業界の考え方なんですね、
あ、そうですよね、
うん、でも存在性というのは比較はできない、うん、
はい、
うん、存在性っていうのはもうその瞬間それが全てなんですね、
うんうん、
種の時は種しかなく、
はい、
花の時は花しかないんですね、
そうですね、うん、巻きは巻き、灰は灰の縁だと、
そう、
ね、だからね、もうね、
そういうことなんです
よ、ずっと聞いとったんですけど、
そうそう、うん、どうしても人間って頭の中で、なんかイメージして比べて、あ、上だ下だってやる癖があるんやけども、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、
それはまあ頭の中で作ってる妄想であってね、
なるほどね、
うん、リアル的にはもうその瞬間それしかなく、それは完璧であると、
うん、ああ、うん、そういうことだよね、
そう、だからね、どの瞬間のお子さんも、
うん、
発達障害であろうが、
うん、
なかろうが、
はい、
関係なくパーフェクトなんですよ、
そうですね、存在という意味では本当に
そういうこと
ね、
ね、存在性のこの受け入れというものが起これば、
はい、
この子育ての混乱から解放される。
確かに、
うん、なぜならですね、
ええ、
これね、ああこの子は大丈夫なんだっていうね、
うん、
根拠なき信頼感、
はい、
これがね生まれてくるんですね。
そうなの、そうなの、根拠なく信頼はできないんだけど、うん、生まれてくるんですよね。
そうなんです
ね。
で逆にですね、子供の存在を否定している親は、
はい、
ね、子供の行動に一喜一憂して、
そうそう、
うん、いつまでたっても落ち着かないんですね、
うん、親自身落ち着かないと思います。
そうなんですよ、ね、うん、結局のところ条件付けの受け入れ、
うん、
これやってるんですね。
そうだった、そうだった、
うん、だからね、親の条件をクリアした子供は受け入れるけども、うん、
はい、
条件を満たさない子供は受け入れられないと。
受け入れないよと、
うん、そんな感じなんですね、
う
ん、
ね、子供を変えようと頑張っちゃいますよね。
親の安心のためにね。
そうなんですよね、
子供をこういう風になるべきだっていうのがあるわけであって、
う
ん、
そうそうそう、
親はね、
うん、
子供の人生に責任を持つ、
うん、
ね、子供は親の努力に報いるべきだ。
あー苦しそう。
そうやね、これね一番苦しい生き方で、う
ん、本当だね、
親にとっても苦しいし、子供にとってもいい迷惑なんですよ
本当に、
うん、だからねこの観念を早く外した方がいい。
そうですね、
そう、もうむちゃくちゃなんでね、こうなってくると
なんか愛情もありますし、本当泥沼かしそう。
そうそうそう、
うん、好きだからね、みんな親が、
そうやね、
親も子が大好きだしね、
だからね、愛情はあるし、
うん、
ただ親自身も混乱してるんですね。
そうそう、
うん、なんで、叩いちゃうんだろうとか、
うん、
なんでこの否定してしまうのかとかね、
はい、
うん、だからそこを一回今日は整理してね、
はい、
まず分けましょうと、
うん
うん、存在から受け入れていきましょうと、
うんうん、
いうことなんですけども、
はい、
じゃあどうやって受け入れられるのかっていう話になってくるんですが、うん、
はい、
でもこれも子供もやっぱり鏡なんですね。
鏡、自分の鏡。
そう、
うん、
受け入れられない子供っていうのは結局のところは否定している自分であると、
うんうん、そうかそうか、映ってるんだけですもんね、
そうなん、
外側は自分が。
そうなんですよ、
うん、
だからね、自己存在を受け入れてない親っていうのは、
はい、
子供をそのまま受け入れることができない。
あー、そっかそっか、
うん、ですからね、結局まず自己存在の完全性に気づいていく、
うんうん、はい、うん、
で完璧主義の人の頭の中って、
ええ、
やっぱりね、このままではダメだ、
うん、
もっと良くなるべきだ、
なんとかしなければならん、
その通り、
うん、
これがね、もう思考が充満してるわけですよ。
そうそう、なんか前進しているような気分でいいんですけども、やっぱりそこすごい苦しみですよね。
そうなんですよ、
うんうん、
だからね、自己否定が人生を支配していると言っても過言ではない。
はい、
うん、もうそういう一括慣れきってしまってるので、
うん、
うん、そのストレスっていうのはもう慣れちゃってるってことあるんでしょうけど、
慣れたストレス、
うん、そうそう、まあ慣れるんです
ね、麻痺ですね。
そう、ただあんまりね、やっちゃうとやっぱり鬱になって、
壊れてきますもんね、
うん、壊れてくるんです。そうそうそうそう、うん、ですからね、まず取り組むべき浄化というのは、
はい、
やっぱりこれも何と言っても自己否定の観念、
うん、
うん、もう誰かに認められようがですね、
ね、
批判されようが、友達がいようがいまいが、
うん、
ね、貯金があろうがなかろうが、
はい、
学歴があろうがなかろうがですよ、
うんうん、
存在の完全性っていうのは、
うん、
全く関係がないんですよ。
本当ですね、
1ミリも動かないんですね、
うん
うん、うん、だからね、もう関連リスト完全版で、
うん、
この自己否定の関連をがっつりと手放してみてください。
はい、
ね、でもね、忙しくてがっつり手放せる時間ないんだよっていう日もあると思うんですね、
うん、
そんな時はね、もう、
はい、
受け入れの宣言でフォローしてください。
受け入れの宣言、はい、
うん、例えば、
うん、
私はこのままで完璧だ、
はい、
ね、私には足りないものは何もない、
はい、うん、
私の人生は最高だ、
うん、
ね、こんな感じですね、
はい、
まあ、そんなはずないだろうと
という宣言をして、
そう、もう自我が大騒ぎするような、
うんうん、そこ浮上させるんですね、
うん、この、そうなんです、
沈んでるの、うようよと、
そういうこと、そういうこと、浮かび上がらせていくわけであってね、
うん、
それは自分の、これはもう僕は今例を言いましたけど、
はい、
やっぱりオリジナルが一番いいわけですから、
はい、
まあ、3つほど作っておいていただいて、時間があるときに、3つでしたらもう2分があればできますから、
うんうん、
1分2分でできちゃいますんでね、
はい、なんかうようよって出てきたら書き留めて、
うん、
浄化するっていう話ですか今のは。
うんとね、もう決めとく、うん、例えばね、10個ぐらい出すんですよ、うん、
完全だっていう話を、う
ん、自我が、嫌がる、
嫌がりそうな
受け入れの宣言ね、うん、
あ、受け入れの宣言をね、うん、はい、
この私はこのまま無条件で受け入れてるんだっていうことですよ、
うん、
自分のことを、う
ん、はい、う
ん、そんなわけない、努力しなきゃダメだとかいろいろ出てくるんでね。
あ、そうかそうか、その時のフレーズをね、
そう、うん、だから先ほど言ったようなことを10個ぐらい作っといて、うん、その中から一番やっぱり、はい、想念が出てきそうな3つをセレクトして、
うん、あ、そういう意味でね、
その3つだけでいいので毎日やる、
うん、うん、
それぐらいできるでしょ。
はい、あの、うん、宣言して終わりってこと。じゃあ
宣言してそのまま浄化ワークするんですよ。
あ、浄化ワークするんですね、うん、でやっぱり
抵抗する想念を飛ばしていくわけです、
うんうん、あ、そっかそっか、うん、 それは良さそうですね、う
ん、
あ
の、その宣言はもう抵抗なく言えるようになってくる、う
ん、ああ、それがバロメーターですね。
そうなんです、
落ちてるかどうかの。
そう、それ受け入れが始まってるんでね、
うんうんうんうん、
だから自己規定もやっていただきながら、はい、この受け入れの宣言もやってみてください、そうするとどんどんどんどんその子供は子供のそのままが見れてくる、
うんうん、
その瞬間その瞬間の完全性っていうのがやっぱり見えてくるんですね。
そうですね、
うん、何をやってるとかいうのがまず別に切り離してください、うん、
はい、
うん、そうするとね、まず受け入れが起これば、
うん、
やってることも受け入れるようになってくる。
うん
うん、であとはどうするかって、ほっとくわけじゃなくて、
はい、
やっぱりなんていうか見守っていく。
そうですね、
うんうん、
自分の都合であじゃこじゃ言うんじゃなくて、見守れるようになるかもしれないですね。
そう、やれることはもう子供にやらしてね、う
ん、はい、
親が、いわゆるフォローするところはフォローしていく、
うん
うん、それも否定から始まってるんじゃなくて、受け入れから始まってる行為ですから、
うんうんうん、
それはね、子供にとっても良いことなんですよ。
なんか楽そうですね。
そう、いわゆる信頼関係ができるんでね。
あー、そっかそっか、う
ん、やっぱりね、否定の念飛ばされると子供にも伝わってるんですよ。
はい、
うん、やっぱり、
嫌でしょうね、
私は否定で来られると、うん、ダメなんだなっていうのが伝わりながら、やっぱり、なんか命令されてるようにしか聞こえないので、そうなるとやっぱり子供も身構えちゃうから
ね、面白くないね。
そう、うまいこといかないと思います。
はい、
皆さんもね、子供時代親とそういう関係だったと思うんですよ。うん、うるさかったな、もう勉強しろ勉強しろとか、あれやっちゃダメだこれやっちゃダメだとか
ね、
う
ん、女の子らしくしなさいとか。
そうそうそう、それを今自分がやってるんじゃないかって一回考えてみてください。
そうですね、
うん、今から変えること十分できるんでね、
うん、気づけばね、
う
ん、
そういうこと、そういうこと。
はい、
でね、人間ってね、実際事実を見てるようで、うん、実はね、この無意識に沈んでいる信念を見ている、はい、
そっか、
うん、信念を見てるんですね、ですからそういう意味では誰もが見たい現実を見ています。
そうですね、
うん
うん、
このままじゃダメだと、
うんうん、
もっと良くなるべきだという信念は、
うん、
そのまま現実になるんですね、
はい、そう思います。
そう、だからね、否定から始まった努力って申し訳ないねんけども、
うんうん、
やっぱり否定的な現実をやってくるんですよ。
そうそうそう、
うん、努力してんねんけどね、ですからまず存在性を受け入れていただいて、根拠なき安心感を感じてみてください。
はい、
根拠なき安心感、これも根拠ないってことは無条件という意味ですから、う
ん、ね、根拠があったらまたあるないに分かれますもん。
そう、今日はダメだってなるんでね、
うん、
だから無条件の受け入れというのは、
はい、も
うずっと離れることがないんですね。
そうですね、
うん、でもまあ何十年と執着してきた観念、
うん、
これはなかなか強烈なエネルギーを持っているわけですから、まあね、浄化ワーク、
はい、
これね、まあ、鰹節をシャカシャカ削るような感じになると思います。
そうそうそう、もうね、本当に一足飛びに行きたいけど、
う
ん、
そうやね、
一番早いと思います、浄化ワークが。
本当ね、
コツコツやったら済むんでね。
そう、ちょっとシャカシャカやったぐらいで鰹節変わったように見えないから、
見えないから、
うん、やる気モチベーション上がらないけども、
鰹節削るっていう行為が分かんない人も多いかもしれないけど
あ、そうなの、本当
うち母がね、いつもね、鰹節削って お味噌汁作ってたんで私は分かるんですけど。
そっか、僕
もカンナみたいなやつで硬いさ、あれをシャシャシャ、
もうやんないような料理人、
やんないんじゃない、
料理人ぐらいだろうね今や
ね、
うん、でも鰹節を削るということは多分やったことない人いるということやね。
そうですよ、
うん、でもイメージは湧くよね、だけど、
うんうんうん、
シャカシャカシャカシャカシャカシャカって、ね、
そうですね、カンナで削る木みたいな感じね。
そうそうそう、だからね、諦めずにね、
はい、
日々淡々とやっていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。